伊藤橋本防災士の方にいろいろと防災のことを教えていただいております。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会の国願と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。新年早々に能登半島で大きな地震が発生しました。道路や港湾設備の損傷で公的救援が進まない状況下で、地域の住民の助け合いに頼らざるを得ない状態でした。改めて地域の防災が必要不可欠であることを思い知らされました。今回はなぜ地域の防災が必要なのかを教えていただきます。よろしくお願いします。
はい。まず大災害が発生したときに、行政、つまり市役所や消防、警察などの防災機関も被災し、十分に対応できない可能性があります。
はい。
そのような時に力を発揮するのが地域ぐるみの協力体制、いわゆるご近所さんの力です。実際に阪神・淡路大震災の時には、地域住民が自発的に救出、救助活動をして被害の拡大を防ぎました。その後の復興にも大きな力を発揮されました。要救助者の救出にあたった約 80% の方が家族や近所の人々でした。また災害発生後の避難所生活が長引く場合にも、地域住民が助け合ってさまざまな困難を乗り越えなければなりませんでした。支援を受ける、助け合いはお互い様の言葉で厳しい生活を乗り越えてこられました。
はい。各地域で立ち上げられている自主防災組織とは何なのか、また主な役割はどういったものなんでしょうか。
はい。地域の住民同士が話し合って、いざという時に避難の呼びかけ、誘導、救出、初期消火、避難所の運営などを行うために自主的に組織するのが自主防災組織です。自主防災組織とは、地域の人々が自発的に防災活動を行う組織です。自分たちの町は自分たちで守るという自覚や連帯感に基づいて自主的に結成する組織であり、災害による被害を予防して軽減するための活動を行う組織です。自主防災組織が取り組むべき活動については、災害の種別、地域の自然的および社会的条件や住民の意識などが地域によって様々なので、活動の具体的範囲や内容を一般することは困難であることから、市町村ごとに地域の実情に応じた組織の結成が進められることが必要となります。自主防災組織は地域において共に助け合う、つまり共助の中核を成す組織であるための、自治会などの地域で生活環境を共有している住民などにより地域の主体的な活動として結成運営されることが望まれます。
はい。
自主防災会の主な役割は、平常時の災害に備えるための活動を日頃から行うこと、災害発生時に人命を守り、被害の拡大を防ぐための行動をいかにするかです。
はい。
まず平時には災害に備えるための活動を日頃から行います。具体的に申しますと、消火設備、受水槽や発電機などの点検や試運転を行います。次に防災マニュアルの整備、居住者名簿や要配慮者名簿の作成、防災関係機関の連絡網の作成、発災時に必要な防災資機材や備蓄品の準備、保管、防災倉庫の管理です。並行して防災知識の普及や啓発および防災訓練などの開催が必要となります。
はい。
災害発生時には人の命を守り、被害の拡大を防ぐために行動することです。この行動は一人で行わず、必ず複数人で対応することが大切です。
はい。
では具体的に何をすればよいかと申しますと、初期消火や避難誘導、救出、救助で時間が経つと必要となる情報収集と伝達、避難所の管理運営です。男女共同参画の観点から、常日頃から家庭や職場、自主防災組織内で 男女共同参画の社会を構築することが重要となります。
はい。
災害時には災害発生前の日常が反映される傾向があることから、日常から女性をはじめ様々な立場の人の人権を守り、地域防災計画や地区防災計画および避難所運営マニュアル作成などの準備段階から男女が共に参画することが必要です。また女性が防災、減災、復旧、復興の主体的な担い手であるとの意識を広めていくことが大切です。
はい。マンションに入居されている方の防災、どういったふうに考えればいいでしょうか。
はい。マンションについての防災を備蓄の準備、管理組合での対策、エレベーターについてお話しします。
はい。
まず、備蓄の準備ですが、超高層マンションの場合、耐震性が確保されていれば、倒壊の危険性が低いため、発災後に避難所でなく、自宅で生活、つまり在宅避難することが想定されます。
はい。
各家庭で家具の固定のほか、水や食料、携帯トイレなど、家族の人数に1週間分、少なくとも3日分を目安に備蓄することが必要です。
はい。
管理組合でする対策ですが、非常時を乗り切るためには、日頃より各自が災害に備えておき、自身や家族を守り、また住民同士でお互い助け合うことが必要です。いざという時に行動が取れるような仕組み作りをしていくことが重要です。
はい。
地域の防災力を強化するために、マンションごとに自主防災組織を設立して、自治体で実施する防災訓練に参加したり、応急救護訓練や講演会を実施するなど、日頃からマンション全体で防災意識を高めることが必要です。
はい。
マンション管理組合の主な防災対策の例を申しますと、防火管理者の選任、防災計画の作成、および住民への周知、消防用設備などの点検、災害時の避難場所の周知、災害対応マニュアルの作成や配布、ハザードマップなど防災、災害対策に関する情報の収集や周知、災害備蓄品並びに防災資機材の確保、消火、通報や避難の防災訓練、マンション共用部の火災保険契約及び確認と見直しがあります。
はい。
これらの防災対策は重要かつ責任のある業務の場合もありますので、専任の防災担当者を選任するなどの工夫も必要と思われます。
はい。
また、周辺地域で防災対策に取り組んでいる場合は参加して、近隣自治会などと連携することも有効です。最後に、エレベーターの中にいるときに地震の揺れを感じたときは、まず行き先階のボタンをすべて押して、つまり上に登っているときは今行っているよりも上の階のボタンをすべて押します。
はい。
また下に行っているときは今行っている場所より下の階のすべてのボタンを押します。
はい。
そして最初に停止した階で降りることを徹底します。
はい。
決してね、目的の階まで行こうとしないようにしていただくことが大事かと思います。
なるほど。はい。
閉じ込められたら非常ボタンを押してください。エレベーターによっては防災装置があり、災害の時には決まった動きをします。
はい。
万が一の時に慌てないためにも、どのような機能があるかを確認していくことも大事です。
はい。
避難するときは、決してエレベーターを使用せず、非常階段などを使用することが重要です。エレベーター内に設置できる防災用品もあるので、マンションで設置を行うことを推奨します。
はい、わかりました。では他にお伝えしたいことありますか。
はい、伊藤橋本防災士の会では毎月第1木曜日の13時から16時の間、橋本市保健福祉センターの1階ロビーにおいて福祉防災相談会を開催しています。市民の皆さんのご来店をお待ちしております。また伊藤橋本地域で防災士認定の資格をお待ちの方、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、防災に関する相談がある方は伊藤橋本防災士の会のホームページのお問い合わせからご連絡をお願いします。お待ちしております。以上、ありがとうございました。
はい、国岩さんありがとうございました。
ありがとうございました。